神戸中央教会は新共同訳聖書ということで、私は普段は口語訳聖書を使っておりますが、今日のこのエフェソの信徒への手紙の2章を開いて、新共同訳聖書で読んでいたときに、この7節の言葉、こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来るべき世に表そうとされたのですと、あるこの言葉にまず目が留まりました。限りなく豊かな恵みと、ここでは訳されておりまして、ああ、本当にそうなんだということを、本当に新鮮な思いでこの言葉を味わわせていただきました。神様は私たちにとってどういうお方であるかというと、私たち人間に恵みを与えてくださるお方です。そしてその神様の恵みは限りなく豊かであるというわけですね。今日開かれているところは、キリストを信じてその救いに預かったクリスチャンに対して、かつてどんなものであったか、そしてキリストに救われてどのようなものとされているのかということが語られています。神様はすべての人にこの恵みを与えて救おうと願っておられるわけですね。まあ、ここに私たちの生きる希望があるわけです。私たちの人生は様々なところを通るわけで、ここに集われている方々も本当にこのものが私自身が経験しないようなところ、いろいろな苦しみや悲しみや困難を通って来られた。またあるいは今もその中におられるのではないかと思います。本当に人生というのは苦しいことが多い、思い通りにいかない、また生きることが辛い、まあそういうもので、そういう思いを持つことがあるのではないかと思うんですね。しかし、皆さん一人一人に神様は限りない恵みを注いでくださっているということをぜひこの朝覚えていただきたいと思うんであります。そしてその恵みによって神様は私たち一人一人を救おうとしてくださっているわけです。この神様の恵みを知るとき、またこの神様の恵みを受け取るとき、人生は全く変えられ、生き方もまたその永遠も変えられる。この神様の限りなく豊かな恵みとは一体何であるのか、今日開かれているところから語らせていただきたいと思います。まず第一に、それは罪人を救う恵みであるということです。神様はどういう人間を救ってくださるか、この一節から三節までのところに、キリストを信じて救われる前の人間の姿、まあ、救いを必要としている人間の姿が、ここのところに記されています。一節を見ると、さて、あなた方は、以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのですと。死んでいたもの、罪と過ちのために死んでいる。肉体的には生きていたとしても、霊的には死んでいる。命がない状態だと言うんですね。それは本当の神様から離れている、あるいは神に背いているゆえであります。それを、聖書では罪と言いますけれども、ここにも綺麗な花が生きてありますが、この花も根から切り離されていると、生きているようには見えても、しかししばらくすると枯れてしまう。根から切り離されてしまっているからですね。同じように生まれながらの人間も、神様から離れているとき、それは死んでいるんだというわけです。そしてまた、この人間の状態というのは奴隷の状態であるとここでは言われています。二節三節をお読みいたしますが、この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのでありとあります。神様から離れている状態は、この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、まあ、つまりはこれは悪魔のことです。神に反逆する霊的な存在のことを言いますけれども、このようなものの奴隷になっていた。そしてまた肉欲の奴隷になっていた。神様から離れている人間というのは、悪魔の奴隷、肉欲の奴隷になっているんだと、そのように言うわけですね。いや、私は奴隷ではない。自分のやりたいように自由にやっているんだと、 言われる方がいらっしゃるかもしれませんが、しかしそれは決して自由ではなくて、やめたくてもやめられない。または本当にこの神から離れていることすら気づかない。道が逸れていることすら気がつかない。そんな状態であるかもしれませんが。生まれながらの人間はこういう状態なんだということを言っています。命がないということですね。大きな丸太、どんな大木でもですね、根から切り離されているものは、川に流されている時にはもうその流れのままに、もう流されるままに流されてしまうわけです。しかし、小さくても命のある魚は、その川の中で、この押し流されてしまうことなく、このそこで泳ぎ、そして生きることができるわけです。命があるかないかというのは、本当にこのような違いがあるわけですけれども、このような、この一節から三節までに記されている状態っていうのは、決して私と無関係のものでないっていうことを、本当に私はまさにこういう中にいたっていうことを思わされるわけです。今日いろいろなニュースなどに出てくる犯罪を見るときに、もう本当になぜこんなことを人間がするんだろうかと思うようなことがあります。もうまさに本当に悪魔の奴隷となっているとしか言いようがない状態です。しかしそれは決して人事ではなくて、私自身を見るならば、親から教えられなくても罪を犯してきたものです。幼稚園の時には、同じ幼稚園にいる、知らない、その園児のキーホルダーを盗んでしまった。悪いということは分かってはいましたけれども、しかし欲しいから、自分のものにしたいからと言って盗んでしまう。誰にも教えられたわけではなく、それをしてしまうんですね。また中学生の時には、私はいじめに加わっていた。人を軽んじる。もちろん、その、喧嘩などは私は弱いからできませんでしたけれども、言葉でですね、人を傷つけていた。その時も、これは決して良くないということは分かっていました。私の親はクリスチャンで、小さい頃から私も教会学校に行っていましたから。しかしそれでも、この罪の中に歩んでいたんですね。悪いとは思っていましたけれども、でも、それがそれほど悪いとは思っていなかったんです。後々振り返ってみたときに、どんなにその人に対して恐るべきことをしていたか、その人の人格を否定し、本当にその人を軽んじる。もうこれは殺人と同じことですね。その人を軽んじるということ。殺人というのは、そういうところから、至っていくわけであります。そんな中に私自身生きていた。悪魔の支配の中に、また肉欲の奴隷の中に歩んでいた、そんなものであったわけです。そしてその結果、どういうことがもたらされるか、この三節の後半のところに、他の人々と同じように、生まれながら神の怒りを受けるべきものでしたと。神の怒りを受けるべきもの、罪の結果、神の怒り、その裁きを受けるもの、それゆえに永遠に滅びなければならないものだ、ということが聖書で言われているわけです。これが生まれながらの人間の姿なんですね。だからこそここから救われなければならない。しかし神様はこのような罪深いものを救おうとしてくださっているわけです。ここに恵みがあるわけですね。神様は何か立派な人を救われるのではなくて、罪深い、滅びて当然の、救われる何の資格もない、そういうものを救う恵みなんです。神様は決して、このような罪人をお見捨てになることはない。ここに、私たち人間、すべての人間は、この神様に望みを抱くことができるわけです。この神様の限りなく豊かな恵みというのは、まずここに、罪人を救うということに表されています。第二の点ですが、それはキリストにおける恵みです。この神様がこのような罪人をですね、救うというその恵みの動機、根本には何があるかというと、神様の憐れみであり愛ですね。四節を見ていただくと、しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によってとあります。憐れみ豊かなお方。憐れみというのは神様の愛の一つの特徴でもあります。憐れみは、 受けるに値しないものに注がれる愛です。立派なことを何か自分に良いことをしてくれたから愛するのではない。本当にどうしようもない、どうすることもできない。また本当に、まあ、先ほど見たような罪深い状態、死んだようなものに対して、神様は憐れみを注いでくださる。決して見捨てることはない。この罪深い人間を滅ぼすことをためらわれ、何とかして救おうと、神様は救いの道を備えてくださる。これは神様の憐れみの家ですね。また神様の愛の家です。この四節の言葉、しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださりと、この言葉も新共同訳聖書を読んでいて本当にこう心に留まった言葉です。この上なく愛してくださりと。神様の私たちに対する愛というのは、ただ単に大きな愛ではなくて、この上ない愛、最上の愛と言うんですね。ですから、本当にこの、今日ですね、覚えていただきたいこと、知っていただきたいこと、また確認したいことは何かというと、神様は皆さん一人一人を、この上なく、まあ、つまり、最上の愛で愛してくださっているということなんです。そしてその神様のこの上ない愛とは何によって示されたかというと、イエス・キリストなんですね。イエス・キリストが私たちの罪のために身代わりとなって十字架にかかって死んでくださった。本当にこのイエス・キリストは神の一人子ですね。神様はご自分の一人子を惜しみなく与えてくださって、あの十字架の死に至らせてくださった。親であれば子供が自分の命よりも大切ですが、その一人子を十字架につけてまで、この、しかも罪深い、神に背いていたようなものを救うためにですね、そのように備えてくださった。ここに神様のこの上ない愛があるわけです。それがこの五節のところに記されていますけれども、罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かしと、罪の中に死んでいたもの、それをキリストと共に生かしてくださった。しかもまたキリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座に就かせてくださったとありますけれども、死んでいたものが生かされた。まあ復活というのは死人の中から蘇ることですから、本当に死んでいたものですから、ゼロからないところから命を与えてくださったのではなくて、死んでいたものを復活させてくださった。霊的に、まあ、新しく作られて、命が与えられた。まあ、それは神様の前に生きる命ですね。イエス様によって罪が許されて、神様から離れていた、反逆していたところから、神様と和解せられて、神様との関係が回復された。まあ、ここに、まあ、命があるわけですけれども、こうして、キリストと共に生かされ、キリストと共に復活させられた。本当に神様の前に生きる、そのような新しい命に生きるものとしてくださったわけです。そして、このキリストと共に復活したというのは、それは死に勝利した命が与えられているということなんです。イエス様は私たちのために十字架にかかって死なれました。しかし三日目に蘇られましたけれども、そのキリストと共に蘇らせられた。キリストは、栄光の体、朽ちることのない体に変えられたように、私たちも同じようにして、朽ちることのない体に変えられる、その復活の命に預かっているんですね。死に勝利した命が与えられている。今私たちが持っているこの肉体は、やがて必ず死を迎える、そういうものです。しかし、キリストにあって、いただいている命は、復活の命。決して朽ちることのない体をいただくことができる。そのような命であります。そして、このイエス様は、蘇られた後、天に昇られましたけれども、同じように、イエス・キリストを信じる者も、キリストと共に、天の王座に就かせてくださる。就かせてくださったんですね。イエス様を信じた時に、まあ、やがて、天の王座に就かせてくださる、ではなくて、信じた時にすでに就かせてくださった、というんです。もうすでに、この、キリストを信じる者の命は、天にあるということなんですね。驚くべきことがここで言われています。これは私たち人間がどんなに頑張ってもできることではなくて、キリストと共に出なければできない。 蘇られたキリストと共に復活し、そして天に昇られたキリストと共に天に座すことが許されている。私たちの命は、本当の命は、実はこの地上にあるのではなくて、神様のうちにあるということなんですね。この新約聖書で開かなくて結構ですけれども、コロサイの信徒への手紙の3章の3節にこういう言葉があります。あなた方の命は、キリストと共に神のうちに隠されているのです。神のうちにこの命が隠されているというんですね。ですから、この肉体はやがて朽ち果てていきます。しかし、その死を恐れる必要はないということです。クリスチャンである下稲葉先生という先生が、ホスピスをされている、栄光病院という、そのホスピスがありますけれども、そのところに、末期がんの患者さんが入られたわけですが、26歳の女性、クリスチャンでない方が、ここに入ってこられた。その時に、その先生は患者さんに対して、イエス様はこの瞬間も生きていてあなたを助けてくださる。イエス様におすがりしたらどうですか？イエス様におすがりする者にとって、死は人生の終着駅ではない。永遠の命、天国だと、そのように語られたそうです。それから、この患者さんも心開いて、そのお医者さんともいろいろとこう話したりして、行った中で信仰を持たれたわけですけれども、ある時、その患者さんが尋ねたそうです。あとどれぐらいですか？その時先生も率直にですね、あと1週間ぐらいだ。2週間を持たないでしょうと言われたわけです。それをこの女性は涙を流しながら、もううなずいていたそうですが、その後で、こう言ったそうです。先生大丈夫です。死ぬのは怖くありません。この病院に来て死ぬのが怖くなくなったんです。イエス様が私を天国に迎え入れてくださることが分かって心が楽になったんです。先生そうでしょと。それに対して先生もそうだ。イエス様は両手を広げて迎えてくださる。そのように答えたそうです。それから数日後、この隊長が容体が悪化して、そういう中でこの先生に対して先生ありがとうと、これが最後の言葉であったそうですけれども、そう言って天に召されて行かれたということです。天にある命の望みに生きてですね、この肉体の死に向かうことができたわけです。キリストと共に復活させられ、またキリストと共に天の王座に着かせられている、死に勝利した命がイエス・キリストを信じるとき、すでに与えられている。天に命が隠されているというわけですね。本当にこの救いというのは、キリストと共にあることによって初めてもたらされる恵みです。限りなく豊かな恵み、死に勝利した命、永遠に生きるこの命、限りない、この限りなく豊かな恵みというのはこのところにも現れています。でもパウロはこのところで、この手紙を書いたパウロは、これは恵みなんだということを強調しているんですね。この途中で、これを遮って、自分の言うことを遮って挿入するようにして、5節でこのように言われています。あなた方の救われたのは、恵みによるのです、と。恵みというのは、受けるに値しないものに与えられる、神のこの顧み、ご愛ということでありますが、受けるに値しないものに、与えられるものが恵みです。報酬というのは、自分が何かをしたからその見返りに得るものですが、救いというのは報酬ではないんですね。恵みなんです。神様の一方的な恵みによって救われた。なかなか私たちは恵みということがわからないんです。恵みと言いながらどこか自分の何かを頼みとしてしまう。例えば、よくこう、救いを求めて教会に集われた方に、いろいろとイエス様のことを話して、そして、この救いのことが分かってきた。そんな時に洗礼のことも進めていくわけなんですが、でも、いや、もうちょっと待ってください、という方が多いですね。もうちょっと私がまともになってから、とかですね、言われるわけです。どうしても自分がこうなったら、救いに値するというふうに考えてしまうのが人間なんですけれども、そうではないんですね。 私たちの何かで救われるのではないということであります。パウロはこれをもう一度念を押すようにして、この8節と9節にこのように言っております。事実、あなた方は恵みにより、信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。とあります。事実、あなた方は恵みにより、信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。プレゼントだ、というんですね。私も恵みということがなかなかわからなかったんです。あのようにして罪を犯してきた私が、でもその罪のために、イエス様が十字架にかかって死んでくださったということ、本当にそのことを信じて、罪許されて、もう本当に私はですね、幼稚園の頃の罪をずっと思いながら、心に抱えながら、小学校、中学校と過ごしてきました。教会学校に行っていましたから、罪の支払う報酬は死であると、滅びということが、分かっていたわけですね。それだけに余計に辛くてですね、いつもいつも、ああ、私はこのままでは滅びだ、という、そんな恐れを持って夜を迎えたことを思い起こします。しかし、イエス様を信じるときに、この罪が許されて、この永遠の命が与えられ、天国に行くことができると、それを知ったときに、本当にイエス様を信じたんですね。それが中学3年生の時でした。はっきりとそれを信じて、罪が許されたという、本当にその喜びに預かったんですけれども、その時も恵みだと分かっていたはずなんですけれども、しかしその後、やがて高校3年生を迎えたときに、また、今年も、また教区でもありましたが、バイブルキャンプがありまして、そこに私も行ったわけです。その時に講師の先生がこう言いました。皆さんもし今日死んだら天国に行けますかっていうそんな質問だったんですけれども、それに対して私はですね、私は天国に行けないんではないか、そんなことを思ったんですね。なぜならば、私はクリスチャンになってから、もちろん教会に行っていましたけれども、しかし自分の生活はどうなんだろうか。日曜日の自分の姿と、普段学校にいる時の自分の姿と、どうもこう、合わない。なんか二重人格のようなですね、そんな自分を見ているときに、こんな自分はダメなんじゃないか。そんな思いでいて。ですから、私には、もし死んだら天国に行けるかと言われたら、行ける確信がありませんとしか答えられなかったんですね。その集会の後、文教があって、担当される先生にそのことを話したら、その先生が何か私に教えてくださるかと思ったらですね、救いの確信が与えられるように祈ってきなさいと言われてですね、そして私は暗いところ、暗い影に行って、そして一人で祈っていました。しかし祈っていたら何か光が差し込んで神様の言葉が聞こえるかと思ったら何も聞こえないで、そのまま祈って、なんとかずっと祈ってましたけれども、もうほどほどにしてやめて、そしてそれでキャンプが終わって帰ってきたわけです。ですから、せっかく神様の恵みをよく知って、そして本当に喜びに満ちて、キャンプから帰ってきたいと思っていたはずなのに、私は天国に行けないかもしれない。そんな思いを持って、帰ってきたわけなんですね。そういう中で、家の中にあった、本田浩二先生が書かれた、あなたを愛する愛という、そのキリスト教の入門書を読んでいたんですけれども、それを読んでいた、そのところにですね、聖書の御言葉が記されていました。それが、このエフェソの信徒の手紙の2章の8節9節の言葉だったんです。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのですと。口語訳聖書では決して行いによるのではありませんと書かれていました。それを読んだ時に初めて、こんなところにこんな聖書の言葉があったんだと思わされてですね、今は自分自身を見てこんな自分ではダメではないかと思っていたんですが、救いは恵みなんだということに気づかされた、そういうそのような経験でもあったわけです。なかなか私たちは自分の何かに恵みと言いながらも自分の何かを頼みとして救われようとする、救いを保証しようとする、そういうところがありますけれども、この私たちの救いというのはもう神様の恵みなんですね。 自分の何かではない。私たちが何か指一本、その救いに、こう、付け加えることはできないんですね。ただただ、イエス様を通してもたらされた恵みだけです。それを信じて受け取るということ、それだけなんですね。それが神の恵みを受け取るということが信仰であるということですけれども、このようにして本当にキリストにおける恵みだ。これが神の限りなく豊かな恵みということですけれども。最後の点に参りますが、この限りなく豊かな恵み、まず最初には罪の、この罪人を救う恵みである。本当に何の価値もないものを救ってくださる恵み、そこにこの限りない豊かさがあります。第二の点のそのキリストにおける恵み、本当にイエスキリストによって、自分の何かではない、イエスキリストによって救われる。しかもその恵みは、本当に私たちを生かし、命を与え、そしてまた永遠の命を与え、本当に天においてこの命が隠されている、この豊かな恵みであるということですが、最後の点は、神に作られたものとして生きる恵みということです。その神様の恵みの豊かさというのは、生きている今味わうことができるものです。救われたものというのはどういう存在であり、どう生きることができるのか、まあ、それが十節に記されています。なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のために、キリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのですとあります。私たちは神に作られたものであり、と。クリスチャンというのは神様に作られたもの。神の作品ということなんですね。何か大量生産されるような製品ではなくて、この作品だ。一つ一つ丹念に心を込めて、本当に愛を込めて作った作品だというんですね。またそれは傑作とも言っていいような言葉だと言われてますが、私たち一人一人は、イエス様を信じ救われ、神様の傑作とされている。もう二つとない存在であるというんですね。まあ、私たちはそう言われてもと思うかもしれません。とても自分なんかと思うかもしれませんが、神様の目から見たらもう本当に傑作だと私たち一人一人のことを言ってくださるわけです。まあ、そもそももともと人間は神によって作られたものですが、しかし罪のゆえに神から離れ死んでしまっていた。そういう私たちをキリストによって、神様キリストによって生かしてくださった。まあ、キリストに、この十節にもキリストにおいて、キリストイエスにおいて作られたというのはそういうことなんですね。キリストと共に生かし、また共に復活させ、ということがキリストにおいて作られたということなんです。全く新しく作り変えてくださったんですね。罪の家に、罪の奴隷となって滅びるべきものを全く新しく作り変えてくださる。私たち人間は、本当にこう新しい自分になりたいというそういう願いがどこかにあるものですけれども、しかし私たちのこの罪深い性質を変えることはできないんですね。どんなに頑張っても、また能力を身につけることができたとしても罪深い自分を変えるということはできないわけです。しかし神様はキリストにあって私たちを全く新しく作り変えてくださる。神の作品として作り変えてくださるわけです。イエス・キリストが与える救い、私たちにもたらされる救いは、私たちの罪を許し、その裁きから救うというだけではなくて、この、ですから許されても相変わらず罪の性質を持って、罪の奴隷となって生きるのではなくて、本当に罪の性質そのものも清めてくださり、新しく作り変えてくださる救いなんですね。神に作られたものであるというのは何と幸いかと思うんです。私たちが物を作るとき、それは目的があって作るように。神様が私たちを作ってくださったというのは目的があるわけです。神様は目的を持って、私たちをキリストイエスによって救い、新しく作ってくださったわけです。その目的とは何か、良い技を行って歩むためだとあるわけです。私たちは良い技によって救われるのではなくて、救われた結果、良い技を行って歩むようにされたということなんです。神様は私たち一人一人に人生の目的を与えてくださっているわけです。 生きがいがある生涯。本当にこれは他でもない神様のために生きるようにと期待されている。もちろん神のために生きるというのは人々のために生きるということでもありますが、良い技というのはただ単なる善行ということではなくて、一人一人に与えられている神様の使命を果たして生きるということです。神を愛し人を愛する。神に仕え人に仕える。そのような意味ですね。そのために神様は私たち一人一人に必要な賜物、御霊の賜物を与え、またあるいは情熱や性格やまた経験すらも神様は与えてくださる。経験といってもいろいろな人生経験もそうですし、またそれは苦しみの経験や痛みの経験、悲しみの経験、そういったものも神様は与えてくださって。でもそうしたことを通して、私たちはより人々を愛し、人々に仕えることができるようにされるわけなんですね。神様は本当に一人一人をこの形作ってくださるお方です。ですから、私はあの人のようではないと、人と比較してですね、落ち込むことがないように。まあ私はよく比較して落ち込んでいたものなんですね。もう、ああ、本当にあの人のように、他の人のように、もっと、まあ、明るく、特に、まあ私も自分はネクラだっていうことを、まあ、こう思っていて、あまり社交的ではないので、本当にこう、そういうことができる人を羨ましく思っていました。私もああいう人になれたらいいなと思ってたんですけれども、しかしそうではないっていうことが分かってきました。神様は私を愛し、またこんな私をも持ちようとしてくださって、こんな私をも神様のお役に立つようにと、そのようにしてくださる。そのような、本当に神様のために生きる、そのようなものとしてくださったんだということを、こう、分かったときに、本当に嬉しくてですね、何のために生きるかということが、はっきりしなかった、そんなときに、まあ、大学生となって、ああ、本当に私の生涯、キリストのためなんだということが分かってですね、嬉しく思ったことがあります。もはや聖書には、もはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためであるというその言葉があって、私は大学生の時にこの言葉をいただいて、ああ、そうだ。私はもう自分のものじゃないんだ。神様のものだ。と、こう、分かった時に、本当に嬉しかったですね。生きる目的がはっきりした。生きる方向性がはっきりした。ということ、本当に嬉しくて。しかも、もうこんな、それまでは本当に劣等感の塊でした。こんなものが本当にと思っていましたけれども、こういうものをさえも神様に使えるものとしてくださった。本当に神様のために、また永遠に関わる事柄のために生きることができるようにしてくださったということが本当に嬉しくてですね、この今、まあそういう中で導かれて、この牧師というそういう立場で、この神様に使えるものと、させていただきましたけれども、でも本当にもちろんそれは牧師であってもそうでなくても、イエス様によって救われたものは神様の作品、傑作であり、本当に神様の栄光のためにそのしべが与えられて生きるように作られているということなんですね。これが本当に神様の恵み、本当に私自身もこの生涯を振り返ってみたときに、ああ一つ一つが神様の恵みなんだ、限りなく豊かな恵みなんだということを思っております。限りないわけですから、私が恵みだと思っている以上にもっとさらに限りない恵みに私自身生かされているんだと、またさらに神様の限りない恵みをですね、知りながら感謝しながら歩ませていただきたいと、そのように願っております。神様の限りなく豊かな恵みは皆さん一人一人に備えられていて、そして救おうとしてくださっています。限りなく罪深いものを巡って救ってくださる、本当に限りない恵み、また限りなくこの死んでいたものを生かし引き上げ、この天のところにこのさせ締めてくださって、そして豊かな命を与えてくださる恵み、そしてまた限りなく光栄な生涯、本当に神様に仕えて生きるという限りなく光栄な生涯に歩ませて、その生きることができる、そのような恵みであるということをこの時覚えさせられております。これは私たちの何の功績によっても得られるものではない、ただ信じてこの神様の恵みを受け取るだけです。どうぞ本当にこの恵みを信じて受け取られて、まだ信じておられない方はこれを信じてですね、受け取っていただき、またすでに救われている方は 本当にこの恵みを、豊かな恵みをですね、確認するときとさせていただいて、本当に感謝を持って、神に作られた作品として、歩ませていただきたい。お互いですね、そのように歩んでいこうではありませんか。では、お祈りをいたします。